2014年9月30日火曜日午後4時39分頃収録、カラーデイズパーソナリティ枠でございますけれどもですね、先日つっていつだみたいな話なんですけれども、ちょうど先週の、配信的には先週の日曜日、あ、嘘、先週じゃねえ、先々週の土曜日ですか、9月の27日ですね、の土曜日に、まあ、この辺26、27、28と、まあ、うちの大学は大学祭だったんですが、大学祭と併催して、オープンキャンパスが、開かれていまして、うちの大学。で、ちょっとですね、そこで、オープンキャンパスの方でですね、オープンラボという、まあ、各学部学科の、研究室を、一般に特別公開するという、まあ、ものがあったんですが、ちょっとそこでお手伝いを今回させていただいたので、その話をちょっと今日はしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム若い一六ドットコムの制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズパーソナリティーワカですよ、というわけでお送りするわけでございますけれどもですね、そうなんです、9月の、そうね、まあ今回僕にとっても、まあ最後の大学祭、大学にとっては最初の大学祭か、いやいやいやって言っても、いや4年間大学祭はあったんですけれども、まあこの辺説明すると超ややこしいんですけれども、一応カウント的には第40何回とか、そういう感じでしょ、多分なんかそんな感じになってると思うんですけれども、まあ大学の大学祭が、9月27日、28日と開催されていてですね。で、その前後、まあ、26日はですね、まあ、準備ということで、27日は、嘘、26はね、大学全休で、まあ、大学祭の準備と。で、29日はお片付けも兼ねてなんですが、26日じゃないや、まあ、同日と学祭で休みがなかったので、29日は、振り替え休日というふうになっていて。で、まあまあ、収録日、今日は9月30日です。30日から、まあ今日はもう通常、今日から通常営業という感じになってるんですけれども。まあ、で、その、大学祭期間中に、まあ、うちの大学毎年合わせて、大学、オープンキャンパスも一緒に開いていて、で、今年はなんかもう3回目らしいですね、オープンキャンパスね。なんか4月とか5月ぐらいにも1回やってて、で、夏休み8月に1回やってて、で、また今月、今月じゃないですね、もう先月になりますね、配信日的には。先月末、大学祭が開催してたんですけども、もうそこでもまた、オープンキャンパスと。いうことで、今回、まあ、オープンキャンパスと大学祭の閉祭で行っていたんですが、で、まあ、毎年ね、例年大学祭の方に携わっているので、今回サークルの方ですね。毎年サークルの方でね、お店を出店していて、何でしたっけ？去年のカラデイズポッドキャストでなんかその話をした時のタイトルが、なんか俺のフランクフルトとかっていう、なんかさ、わけわかんない、ちょっと下ネタに走ってるような感じのね、タイトルで、去年はね、お話したんですけれども、今年はね、違いますよ、つってね。なんか今年はね、うちのサークルなんだっけな、あれあれあれ、なんか、タピオカジュースだっけな、かなんかを出してたみたいですね。なんかね、そうそうそう、なんかね、こう、まあ、今までずっとね、なんか、1年生の時は何やったかな、なんか焼き鳥かなんかやって、で、2年生の時もね、割とそれっぽいことやってたんですよ。で、去年が、焼きそばとフランクフルトだ。やって、で、今年はね、なんか焼き物系がめんどくさくなったのかな、なんかよくわかんないんですけども、タピオカジュースやってましたね。まあ僕買わなかったんですけどね、自分のサークルなのに買わなかったのつって、ね、買いませんでしたけれども。 タピオカジュースやってしまいますね。タピオカジュースと、あと、まあ、大学の、今年はね、ちょっと、大人の事情で図書館が使えないっていうか、今図書館絶賛改装中で、あ、そうだ、これ配信日だ。配信日10月、これ多分6日で初配信されてるの。これね、10月6日月曜日に実はうちの大学の図書館リニューアルオープンということで、改装後初のオープンなんですけども、2ヶ月くらい、夏休み挟んで2ヶ月くらい、ずっと改装工事してたんですけどね。なんかね、エアコンとかの設備が新しくなって、なんか、ね、夏は涼しく、冬は暖かみたいな感じになっていたりとかですね。あと、うちの大学はね、まあ、なんか、たびたび話してますけど、なんか同じ敷地内に大学が2つあって、大学が2つ、正確に言うと、うちの大学の短大の方も、うちの短大もあるので、そこも含めると3つですね。3つの大学がね、1つの敷地内にあるっていう、わけわかんないカオスじゃん状態になってるので、まあ、で、合わせることもあって、図書館とかの設備も1つにまとめるんですよね。その3大学合同の図書館になるんですよね。っていうのもあって、うちの大学の図書館が改装してるんですけど、改装してたんですけども、規模が大きくなったのかな？ちょっと規模が大きくなって、たりですとか、中のね、所蔵している本の数が、まあまあその辺大学が増えたので、学部学科の本もね、それに合わせてっていう本の所蔵になったりとかですね、なんかそんな感じでなんかいろいろ増えたみたいですね。果たしてあの建物の中で全部解決するのかねみたいな感じですけどね、3つの大学分の本って入んのかねみたいな感じなんですけども。まあそうね、図書館分散するのかもね、なんかね、そうそう、もう一つの、ね、大学の方はね、まだ今使っているキャンパス、まあ今はね、まだあれなんですけど、来年かな、こっちの、僕の、方の、大学の方に、お引越ししてくるんですけれども、多分、キャンパス二つになって、まあ、それぞれで、みたいな感じになると思うんですよね、やり方として。ということで、なんかその辺で、図書館も分散するのかもしれませんけれども、ちょっとね、その辺の詳しい話はね、多分ね、うちのゼミのね、教授が一番詳しく知ってるんですけどもね、うちのゼミの教授は割と大学の中でもかなりお偉い人になるんでね、まあ、大学の中というか、あれね、学校法人って言った方がいいのかな？学校法人の方で、お偉い人なんですよね。大学というよりもそうだね。学校法、いや、大学としても偉い人なんですけども、学校法人としても偉い人の方になってるので、なんかね、その辺は、多分、うちの教授に聞くのが多分一番早いと思うんですけど、多分、ここで若さんがその話を聞いて、ここで口を滑らせると、大変、怒られることになると思うので、まあ、これ以上のことは話しませんけどもね。まあ、もうちょっと情報知ってんだけどね。ちょっとここでは、ちょっと話さないでおこうかなと思います。まだちょっと一般に公開されてる情報じゃないんで、あんまり詳しいことは言えないんですけども。まあ、そんな話をしたかったんじゃないんですよ。今日はそういう話をしたかったんじゃないんです。オープンキャンパスの中で、オープンラボという、イベントが開催されまして、っていう話をしたかったんです。まあ、この話ね、夏休みぐらいから、なんか教授からね、なんかバイトの募集がかかって、まあ、金稼げんなら行くか、つってね、そんなノリでやったのかよ、若さんみたいな話なんですけども、まあ、きっかけはそうだったんですけどね、っていう話で、いうことで、オープンラボということで、うちの大学の、ほぼ全部の学部学科かな？そうだね。ほぼ全ての学部学科で、まあ、研究室の公開というものを特別公開というのをやって、でまあ実際高校生が来て、あ、この学科の研究室ではこういうこと研究してるんですねみたいなのをこう知ってもらって、でまあちょっとね、興味を少しでも湧いてもらえるようにみたいな感じで、まあ特別公開ということで研究室を公開したんですけれども、で今回ですね、まあたまたまというか、まあなんかいろいろな偶然が重なりまして、なんかね、前からね、そういう話あったんですよ。なんかオーキャンでなんか展示しましょうかみたいな話はね、前々から出てたんですよね。6月ぐらいからもう出てたんですけども、結局ね、なんか、8月に最初やるって話だったんだけど、それがなくなっちゃって、で、まあ大学祭に合わせて、こう、必ずオーキャンでやろうということで、まあ今回開催されたんですけどね。で、準備はね、実はね、準備はね、夏休みぐらいから、まあアプリケーションとかね、そういう類の準備は実は8月ぐらいから、ちめちめちめちめやってたんですけども、実はね、本当の準備はね、1週間ぐらい前からしやったんですよ、本番の1週間ぐらい前から、まあいろいろ、オープンラボの中で、そうか、でもそもそもオープンラボってあれか、理系の大学でしかやんないのかな、なんか理系の学部とかでしかやんないのかな、で文系でさ、研究室公開しろって言われても何展示すればいいかよくわかんないよね。 いや、それこそさ、その、例えば音楽とかだったらさ、音楽系とかそういう系だったらさ、なんかその、演奏会とかね、その、コンサートとかが開催されてるでしょうから、まあ、それでねっていうところもあるでしょうし、まあ、美術系とかだったらね、なんかその作品の展示とかでなんかね、ああ、この学校の大学の学生さんこんなのやってんだ、みたいな感じで、こう、パッと見てこう、まあ、見て聞いてでわかるじゃないですか。っていうのだったら、まあまあ、あれなんですけれども、じゃなくてさ、これさ、経済学部が、とかさ、なんか人文学部が、つってさ、研究室公開します、みたいな。何やるんだろうね。もしその辺やってる人がいたら、僕にね、なんかそういうの教えてほしいんですけど、なんかね。いや、別に僕にじゃなくてもいいんですけど、まあなんかこの番組宛てになんか送っていただければね、なんかあれなんですけども。なんかちょっと文系ではね、なんかあんまりやって、ないような印象があるんですけど、それは僕の錯覚ですか？まあ、よくわかんないんですけど。まあまあまあ、理系は割とだからやりやすいよね。なんかその研究の成果をダーンと見せるみたいな感じでね。もう割とやりやすいとは思いますが。で、まあまあまあまあ、まあうちの研、で、今回ね、たまたまうちの研究室になりまして、うちの学科で、その公開する研究室っていうのがですね、たまたまうちの研究室になりまして、で、まあ、他にも、他の研究室も公開するのかなと思ってたんですけども、いや、どうやらそうじゃなくて、うちの研究室だけだったみたいな話で、あ、そうなんだ、みたいな感じで。なんか、まあ、うちの研究室はもともとその学会、10月に開かれる学会向けに、そもそも4月ど頭ぐらいからずっと進めてたので、っていう経緯で、まあ、ある程度見せられる、ぐらいのレベルのところまでに今研究が追いついてきたのでっていうところで、まあ他の学部、他の研究室がまあそれに追いついていなかったのか、たまたま準備できなかったのか、まあなんかちょっとよく理由はわかんないんですが、たまたまうちの研究室だけになっちゃって、みたいな話なんですけど。で、準備がね、一週間ぐらい前、本当の準備っていうのが一週間ぐらい前からで、そう、例えばその展示をするときに、そのポスターとか、ポスターっていうかパネルですね。こういう研究やっていて、で、この研究はこういうもので、こういうもので、こういうもので、こういうものに役立つんですよ、みたいなポスターを、ですね、最終的には3枚作ったんですね。あれはね、サイズで言うと A4、4枚分ぐらい。もっとか。A4、6枚。1枚あたりだいたい A4、6枚分ぐらいのサイズで。で、なんか、それを、まあ、3枚作って、まあ、展示してたりですとかですね。あとね、あれだね。パンフレットね。来た高校生とか、見学してくれた方に、研究の概要が書いてあるパンフレット。あれは A4 裏表刷りで、刷ってたんですけれども。っていう、そのポスター、パネルと、まあ、パンフレット作りをしてました。まあ、だいぶ手直しされてね、もう学会の論文かよみたいな感じで、手直しをされたんですけども、教授からね、だいたい4回ぐらい、ペケを食らいましてですね、教授からペケを4回ぐらい食らって、作ってました。まあ、作ったのは、まあ、今ここで明かすと、は、まあ、若 P を筆頭とする、まあ、3人で作ったんですけどね、ちょうど、たまたま今回、このね、バイトもね、たまたま、うちの、チームだったんですよ。チームっていうのは、まあ、僕がね、今、英語の学習教材の、開発やってますみたいな話でしたね。まあ、今、4人でやってるんですけれども、まあ、その4人のうちの3人が、今回バイトだったということで、ね、たまたま同じチームだったんですけど、みんな。で、まあ、作ってまして。で、なんか、パネルとパンフレット作成は、なんか、ね、まあ、僕がね、半分以上作ったようなもんなんですけども、よくわかんない。自分で言うじゃんって話なんですけどね。まあ、一応、まあまあまあ、他二人の意見も聞きつつ、ああ、こうね、こうした、ここ、どうしたらいいみたいなのを、こう、いろいろ話し合いながらですね、パンフレットと、ポスター作ってまして、まあ、ペケ4回ぐらい食らいましたけど、なんとか完成させまして、で、なんかね、ポスターでそれ印刷するのにね、なんか他の教授のね、他の教授の先生のとこ行って、すいません、プリントアウトお願いします、みたいな感じでお願いに行ったりとかですね。まあ、なんかいろいろこう、なんか、人と、ちょっとね、いろいろやんなきゃいけなかったりとかしてましてね、そんな感じで、せこせこ準備をして、それでま、9月の27日を迎えまして、オープンラボ開催いたしました。で、まあ、今、ね、まあ、何をやったかというと、まあ、そのパネルの展示と、まあ、あと、実際にね、今作っているアプリケーションを体験してもらおうということで、タブレットの端末と、あともう一個ですね、まあ、あんまり詳しいこと言うとあれなんですけど、まあ、AR についての、まあ、AR って拡張現実ですね。まあ、詳しくはググってください。まあ、僕も説明しようと思えば説明できるんですけど、なぜならオープンラボで説明したから散々高校生にできるんですけれども、ここでやるのはめんどくさいので、皆さんググってください。皆 皆さんそれだけの情報収集力はあると思いますね。頑張って検索してください。で、まあ、AR についての説明をして、で、その AR に関するアプリケーション、まあ、うちの研究室でもう一個ね、別に学習教材ではないものを作ってたりするので、まあ、そっちも展示して、みたいな感じで、まあ、説明をして、その体験できるようなブースと、まあ、あとは、まあ、実際来た高校生に、まあ、こんにちは、つって、まあ、パネル使いながら、これはこういうもので、こういうものなんですよ、ははみたいな説明をして、で、まあ、こう全体、じゃあここでちょっと実物あるんで体験できるんで、ちょっとやってきませんかつって案内して、で、これはアプリケーションはこうなってて、みたいな説明とかも全部一通りやって、みたいなことをやりました。はい。で、およそね、その、研究室公開してたのが、オープンラボとして公開してたのがですね、何時間だ1、2、3、4時間か ?4 時間ぐらい、公開してまして。で、これ大変だったんですよ。なんかね、オープンキャンパスとしてやるんで、その、大学公認のなんかポロシャツを着なきゃいけないんですよね。その、スタッフですよっていうので、なんか胸のとこにね、スタッフって書いてるやつとね、背中のとこにうちの大学のロゴが入って、デカデカと入ってるね、ポロシャツを着ながら、やってました。このポロシャツがね、実は LL サイズっていうね、ま、いろいろ大人の事情があってね、LL サイズを着ることになった若 P なんですけども、LL サイズダボダボすぎてね、みたいな感じで、ね、まあ、これもしょうがないんですけどね。みたいな話なんですけどね。で、まあ、最初なんかいろいろ、オープンラボやる前にもね、その T シャツ着ながらちょっと学内歩いてたら、女子高生にね、そう、女子高生に、すいません、トイレどこですかとか聞かれない。まあ、確かにうちの大学ね、女子トイレ少ないからね、大人の事情でこれもね、もともと男子がほぼ8割9割ぐらいの大学だったんでね、まあ、最近女子のね、女子向けの学部が増えてきたんで、最近女子増えてるんですけど、たまたまね、その場所がね、まだ男子トイレしか、ほぼ男子トイレしかないような、建物だったんで、女子トイレどこですかって、もう確かに初めて来た人はわかんないよね、っていうことで、こちらです、ご案内します、みたいな感じでね、なんか、そんな仕事をやったりとかね、いや、断るわけにもいかないでしょ、スタッフの T シャツ着てて歩いてて声かけられたら、ね、対応しないわけにはいかないんでね、本当は研究室のね、そのご案内のスタッフだったんですけれど、みたいな感じで、もうそんなのやったりとか、ありましたね、で、まあ、そうそう、アプリケーションね、あれか、ぶっちゃけた話、ケクノ先生には、あれだ、アクトレ会の時にね、ぶっちゃけあれはね、まだ開発途中のものでしたね。あれはまだ開発の途中の途中の途中ぐらいの段階のやつをね、ケクノ先生とかね、まあ、ちょっと軽くね、ご紹介したので、でも、まあ、だいぶあれから進化してます。だいぶあれからね、ちょっと進化。ユーザーインターフェースとかも含めて、だいぶ改造して、まあ、開発進めて、まあまあ、ある程度一般的に見せられるようになったかなという段階で、まあ、今回ちょっと見せたんですけどもね。まあ、いろいろ、まあ、評判は良かったですよ。評判良かったですよ。うん。で、まあ、大学祭と一緒に閉祭してたので、その、お客さんもね、高校、まあ、もともと、その、オープンキャンパスに来た高校生向けに開かれたイベントだったんですけども、一般の方も来て、なんかこう、技術系がかなり詳しい人がね、おっさんが来てね、僕に質問して、いや、これってこの、何使ってんの?これ SDK 何使ってんですか?とかね、この辺専門の人じゃないわかんないと思うんですけど、これプラグイン何使ってんですか?とかね、これ開発環境何ですか?とかね、なんかソースコード何行ぐらいなんですか?これとかね、なんかいろいろやったら聞いてくるおっさんがいてね、まあ、それに対して若さも対抗して、で、いや、これこうなんですよ、みたいな。これドヤ顔で語るっていうね。のがあったりとかしました。なんかいろいろこう高校生とか、一般の方から話を聞いて、これってこういうもの使うといいんじゃないのとかね、これってこうだったらいいよねとかって、いろいろこう、そういうの話しながら、ご意見聞きながらっていう風にやってたんで、まあそれはそれでちょっと、まあ、全くこの研究に関係ない人、一般、本当に何の知識もない、一般の方からの客観的な意見っていうのが直接、こう、ね、やり取りしてて聞けたので、まあ、それはそれで僕らにとってはメリットだったかなっていうのもあるし、まあ、高校生にとっては、まあ、こういう研究が直で見られるっていう点ではメリットでしたよねっていうところで、まあ、なかなか面白いイベントでね、なかなか大変、まあ、準備も大変だったし、当日もまあ、大変っちゃ大変だったんですけども、まあまあ、いい成果ができたかなという。だいたい100人ぐらいの人に来てもらいましたね。いや、本当にありがとうございました。まあ、詳しくは Facebook の方で報告してるので、まあ、そちらもご覧くださいということで、まあ、学祭に関してはほぼ何も関わってないので、学祭に関する話はあまりありません。はい。ということで、ここまでお送りしたのは、カラーディスパーソンリーを勝ちした。それでは皆さん、次回もお元気です。さよなら。カラーデイズポッドキャスト。 2015年3月31日の潜伏まであと176日。